こんにちは、こんばんは。このポッドキャストはゲームクリエイターである和健がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。お久しぶりですね。2ヶ月ぶりぐらいに収録でしてますが、今回もゲストにアトミーさんに来てもらってます。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。アトミーです。
よろしくお願いします。まあ2ヶ月経ったっていうのはいろいろね、プライベートでいろいろあって、まあ、引っ越しもしたし、
はい、
子供が生まれたりとかもね、あった
ので。おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、まあそんなのはどうでもいいっちゃどうでもいいんで、まあ、今日もしかしたらうちの可愛い娘の声が入っちゃったりするかもしれないですね。
あ、はい、なるほど。
はい、ではでは、で今日話したいのはまず最初に、はい、まあネットで話題になってたやつで、あのハテナの匿名ダイアリーで令和版仁義なきゲーム業界戦争二大出版社頂上決戦編っていうのが上がってて、うん、まあ TBS が、ね、ゲーム業界へ参入するのを表明したっていうことで、まあ最近他の業界がゲームパブリッシャーに乗り込んできているっていう話で、そこでその集英社さんと講談社さんがね、あの TBS に先んじて業界に乗り込んでいたので、まあ、そこの比較をしているっていう記事だったんですけど、
はい、
今見るとその記事は消えてしまっているという感じですね、
はい、
うん、で、まあだからアトミさん見れてないんですよね、これ。
そうですね、うん、あの先ほどなんとなく概要だけお聞きはしたんですけど見れてはないですね、
はいはい、内容的には、まあ、書かれてたことを話すと、集英社はなんかもうちょっとなんかパブリッシュなんだ、ゲームを知ってもらうのを頑張った方がいいんじゃないかっていう話が載ってて、講談社の方はあの YouTuber の方のでのゲームが体験版で出たのが炎上してますよねっていう話が載ってたりとか、まあそんな話が載ってるという話でした。
はい、
で自分これに対してすごいどうこう言いたいっていうわけではないですし、割と当事者に近いところにいるのもあり、
はい、
うん、だから、まあ、あんまりどうこう言うって話ではないですしそもそも、まあ、僕は感謝しかないので、あのお金出していただいてすごい感謝してるっていうことしかないんですが、まあ、このことについて考えていくうちに、あれなんか結構もう自分の中で面白い気づきがあったんで、その話したいなと思って、
はい、
で、僕の場合で言うと集英社さんにサポートしてもらっているっていうのと、
うん、
あと今は東宝さんにも、サポートしてもらってゲーム作ってるんですけど、はい、まあ、うん、東宝さんはね映画を売るのがメインの仕事で、集英社さんって言えばやっぱり漫画を売るのがお仕事っていう、ね、会社なんですけど、この漫画を売る会社と映画を売る会社っていうその母体の違いが結構ゲームの売り方についても出てるんじゃないのかなっていう気がなんとなくしたんですよね。
はい、
でいや漫画って結構なんだろう、言っても1話作るのってなんだろう、ゲームに比べたら、ゲームとか映画に比べたらコスト安いじゃないですか。
そうですね、漫画家さんは頑張ってるとは思いますけど、うん、単にまあシンプルにかかる期間とか人数っていう意味で言うと、うん、明らかに少ないですよね。
そうですよね、
はい、
だって映画とか1本作るってなったら数億とか数十億とかね、うん、かかりますし、まあ、ゲームもそんぐらいかかったりしますし、はい、
うん、
で漫画はそれに対して、まあ、1人頑張れば1人の作家さんが1ヶ月2ヶ月で、まあ、1話分作れるとかいう感じだから、まあ多分数十万とかで作れると思うんですよね、
うん、はい、
1話、うん、まあ、もしかしたら100万とか超えるかもしれないですけど、まあ大体それぐらいという感じだと思うんですよ。で例えばジャンプってそのなんかいっぱい連載してで勝ち残り戦みたいな感じじゃないですか、よく言われるのは。こう、はいはいはい、人気その手紙のアンケートで、アンケートはがきで人気のあるやつが、まあ、上位のページに載って、人気が下がっていくと下位のページになって打ち切りになってしまう、
うんうん、
なので なんかいっぱい作ってその中から生き残るやつを探すみたいなビジネスの仕方だと思うんですよね、
うんうん、そのサバイバルゲームをやって生き残るやつをきれいに選び取る力さえあれば、
うん、
いけそうっていう感じはします
。そう、
はい、
それに対して映画ってなんかこけることが難しいビジネスだと思うんですよね。だから1本作るのに、まあ、10億とかね数億かかってるわけなので、
うんうん、
だからなんだろう回収しないっていうのがありえないと思うんですよね。だから、
はいはい、
どんな映画であっても売らなきゃダメっていうビジネスだと思うんですよね、うんうんうんうん、まあ、片や漫画の方はもうたくさん出して売れないのがあってもいい、 ただ一発でかいのがあればそれで大丈夫っていう感じに対して、うんうんうん、映画はそういうわけにはいかず全部ちゃんとペイしないとあかんっていう風になるという、まあ、そういうビジネスの違いがあるので、だから映画のビジネスやってる人たちはちょっと悪い言い方するとなんだろう売れないものでも売ることができるっていうか売れないものでも何でしょう売らないといけないっていう仕事なのかなって思ったんですよね。
それはなんか営業力が高い的な意味ですか？
まあだからそうとも言えそう言えるのかな、営業力が高いっていうのもあるし、だから、はい、なんだ集英社さんとかその漫画家さん漫画の営業力は別、営業力っていうかマーケティング力は別なところにあって、なんか、
うん、
ヒットしたやつをさらに拡大させるっていうところに特化してる能力なのかなっていう、うんうんうん、気がしていて、それに対して映画のビジネスはあのヒットしないものでもヒットさせるというか、なんか、うんうんうん、ポテンシャルがなかったとしてもそこを底上げしてみんなに見てもらうっていうことができるっていう、そういうことができるじゃないのかなという気がしましたね、うんうんうん、
なるほど、うん、じゃあその、まあ、例えば確率的に0から100点の、
うん、
漫画あるいは映画が、まあ、ランダムに、
うん、
等しい確率で出てくるとして、
うんうん、
漫画業界は、まあ、0点から100点出てくるのの、うん、まあ、50点以下ぐらいは切り捨てて、
うん、
で50点ぐらいが出てきた時に、うん、まあ、しっかり80点100点に上げていきましょうっていう、
うん、
まあ、ムーブが非常に強い、
うん、
と言えるし、まあ、逆に言うと0から50点を60点以上くらいに引き上げてくる能力は、うん、まあ、なかなかないというか苦手っていう風になっていて、
うんうん、
まあ、逆に映画は0から40点ぐらいがいたときに、まあ、ギリ60点にこう持っていくというか、
うん、
持っていた上で、まあ、そういう 60% ぐらいの、まあ、利益をちゃんと持って帰ってくるみたいなのが、
うん、
まあ、できそうっていう風なイメージですかね、
うん、そうですね、そんな感じで、ゲームもやっぱりコストが高いので、
うん、
やっぱりかけた分だけ回収しなきゃダメだから、まあ、多少クオリティが低かったとしてもなんとか売らないとっていうことをやらないと、
うんうん
うん、難しいビジネスなのかなというふうに思った次第ですね、うん、
なるほど。
いや、なんかどっちが正しいとかではないんですけど、だからけど、まあ、言うてインディーゲームは大手のゲームに比べればコストは安いと思うので、
うん、
だからバトルロワイヤル的ななんか生き残って勝ち残りみたいな感じのやり方だったとしてもいいとは思うんですよね。まあ、別にその主演者さんがそれを狙ってやってるのかは分からないですけど、そういうのもありだなと個人的には思うっていう、はい、
うん
うん、まあ、極端な話、
はい、
あのインディーゲーム、今のインディーゲーム業界で、まあ、講談社でも主演者でもどこでも会社でも誰が作ってるゲームでもいいので1本数百万本とか1000万超えるような、
うん、
あの大ヒットゲームが1本さえ出れば、
うん、
あの1本でも出ればあのみんなハッピーになれると思ってるんですよね。あの、
はいはいはい、
今それが出ていないのでなんかまあちょっとね苦しいんですけど、それさえ出ればみんな夢を見れるので、
うんうん、
いやなので、まあ、自分としては非常にね心苦しいところはありますね。自分はそのヒットが出せていないので、
うん、なるほど、
うん、でそういうヒットが出ればあの主演者も講談社もサポートし続けると思うんですよね、インディーゲーム開発者を、うん、
はい、
それが出ないとどっかの段階でいやインディーゲーム儲からねえやってなって 撤退しようってなっちゃう可能性があるから、
うん
うん、みんなで頑張ってヒットを出そうっていうのがいいのかなって思いますね。誰かヒットしようっていう、
でもそれ聞いて思ったのは、うん、まあ、なんだかんだこの、主演者さんとか講談社さんがこういうのをやり始めてから、
うん、
もうそこそこ経ちましたよね。
はいはい、そうです
ね。なので、まあ、その多分、まあ、予測でしかないですけど、
うん、
まあ、そう簡単に一発でかいのが当たるとは思ってなくて、
うん、
まあ、まだまだこう対応っていう気持ちがとか心構えがあったっていう
ことなんですよね。まあ、そうかもしれないです。まあ、うん、10年ぐらいは見てもらえると個人的にはありがたい、う
ん、ありがたいです。そうですね、10年あれば逸材が確率的にヒットしそうな感じはします、ね。う
ん、はい、いや自分ももちろん頑張るんですけれども、
うんうん、
はい、自分がダメだったとしても10年あればきっと誰かがヒットを当ててくれるんじゃないかと、
うん、
はい、思ってはいますが、はい、
でも言われてみればその、うん、こういうインディーゲーム、
うん、
なんか募集って言ってで1000万がこう選ばれた人に出されるみたいなのはなんか、
うん、
そういうジャンプみたいなのにこう一旦まず出して、
うん、
掲載されるぐらいのラインが1000万にあって、
うんうん、
でヒット漫画になるっていうのがまだ来てないみたいな。
そうそうそう、確かに
そういうのに非常に近いというか、まあ、そういう形、同じ形をイメージして運営してそうな感じは、
うん、
外から見てるとします。
うん、
うん、
いやー、なんでみんなで頑張ってやっていきましょうという気持ちではいます、はい、
ちなみにその話で言うと、はい、結局、うん、TBS さんは、うん、あれ TBS さんでした
っけ、はい、
そうですね、
うん、
はのページは見たんですけど、
うん、
TBS さんは TBS さんでなんか興味があるゲーム会社さんお待ちしておりますみたいな感じで、
はいはい、
また別のやり方というかそういうインディーゲーム大募集みたいな感じではなかったですね。
何をやるのかが TBS はちょっとまだよくわからないっていう感じです
よね。そうですね、
うん、
うん、なかなかそのテレビ業界も苦しくなってきてるというか、うん、ネット側に押されてきてると思うので、
うんうん、
まあ、その軸足をよりネット側にというかデジタルに移したいからとりあえずゲームみたいな、
そうな
のかな、まあ、すごい浅いことを言うとそんな感じに見えますけど、
うん、
さあ今後がちょっと気になりますね。
いやーゲーム業界それこそねやっぱり難しいと思いますけどね。
うん、
片手間ではなかなかねヒットが出ないと思うから。
そうですね、
うん、
なんか最近ゲームって結構やっぱ努力してもというか、
うん、
こうスクラップアンドビルドが結局必要だなっていうふうに思ってるところがあって、
うん、
でそういう意味ではそのまあ、本当は1タイトル作るまでにスクラップ&ビルドが行われるべきだと思うんですけど、
うんうんうん、
あの1開発者ごとに、
はいはいはい、
大きい環境としてのスクラップ&ビルドが行われるという意味では、
うん、
あの漫画業界のやり方の方がなんかいつか当たるんじゃないかっていう感覚があります。
そのスクラップした時の知見がねみんなで共有化されればいいですけどね、
うんうん、そうですね、
うん、
確かに、
うん、
単に捨てられたやつっていう、うん、ことになちょっとなりかねないですね、
うんうん、はい、やっぱりスクラップ&ビルドのいいのは、まあ、1回潰すことによってねやっぱりダメなところが見えて、まあ、よりブラッシュアップしていいものができるっていうその効果があると思うんで、
うんうん、なんか、
うん、
スクラップとビルドの間に何かがないというか、
うんうん、
っていう可能性はありますね。なんかあんまりそういうそのインディーの開発者さん同士が一緒にその講談社さんとか主演者さんの方でやってる開発者同士が横でノウハウ共有みたいなのをしてるイメージはないですね、うん、まあ別に関わってないので知らないだけなんですけど、
うん、いやけどやろうとはねしてると思います。なかなかそう難しいですね。どうやって共有するの？あ、それこそ今日話そうと思ってたあれですよね。ゲーム開発のノウハウをどうやって共有すればいいかっていう話をこの後しようって言ってましたけど、いや共有って難しいですよね。いや、なんでしょう、ここでそれこそアトミーさんと話しているのはある意味開発のノウハウの共有な気はするんですよね。だこういう会話をするっていうのが結構共有にいいような気がするんですけど、
う うんうんうん、
うん、まあ、せっかくなんでこの話しましょうか。なんかあります？ゲーム開発のノウハウどうやって共有すればいいかって。
あ、そうですね、まあ、僕このトピックは僕が挙げたものなんですけど、うん、まあ、僕はこうすればいいって案があるというよりかは、
うん、
自分がどうすればいいか分かんなくて困ってるみたいな話なんですけど、
うん、
まあ、それこそその目の前の開発とか、もしくはそのスクラップ&ビルドをバーってこうやって面白いやつないかないかってやってると、
うんうん、
じゃあこれが失敗したからこうしたみたいな、その過程をわざわざそのログとして残すとか、
うん
うん、そういうことがこうあんまりしないので、はいはいはい、最終的に完成したなんかいい感じの仕様とか、そこそこの仕様っていうのだけが外側に出てきて、はいはいはい、中にで失敗した試行錯誤が見えないっていうのが結構起きるような気が
していて、うんうんうん、あ、確かにそうですね、う
ん、はい、それこそなんかゲームのそのクエストクリア情報だけが残っていて、うんうん、プレイログ、失敗したクエストのプレイログは一切手に入らないみたいな感じがしていて、
はいはい、うん、
まあ、それって攻略情報としてまたちょっと違うよなっていうふうに思って
るところがあります。いや、確かに、いや本当それって作ってみないと分かんないっていうか、
うん
うん、作ってみてなんかあのこのゲームこういう仕様だったけどこっちの方がいいんじゃねってやってみたらなんかいやこれダメだわっていうことが分かって、あ、だからこういう仕様になってたんだみたいな
の
が分かるみたいな。
分かりますね、
うん、成功品しか見てないからその、
うん、
通ってきた失敗の道がこっちからは見えてないから、うん、そうなっちゃうっていう、
うんうん
うん、
なんか
なんでやっぱり一緒に作るしかないような気もしますね、ノウハウ
と、うんうん、なんかそういうのってやっぱ残せないもんなんですかね、うん、今その、うん、ミーティング、まあ、前も1回、1個前か2個前かで話した、うん、そのウィスパーっていう文字起こしライブラリがあるので、
うん、
まあ、そういうのは趣味で触ってるんですけど、
はい、
まあ、それを全部もうミーティングを全部ウィスパーに食わせて、
うん、
全部文字起こしして、
うん、
で全部チャット GPT に突っ込んどいたらいい感じに出てこないかなとか思うんですけど、
はいはいはい、
まあまあまだ先にはなりそうですね。
まあそれできたとてっていう気がしますね。
はい、
あのそれよ読もまず読もうとするかどうかっていうところで、うんうん、あんまり読みたいって思わない気がするし、その失敗情報がどれだけ重要なことかっていうのがこう体験としてしてないやってないからようわからんっていう、なんか、
うん、
その文章だけ見てもなんか左から入って右に出てくっていう感じになっちゃいそうな気がします、ね、うん、
なるほど。
実際に自分が失敗してみて初めて、あそこで書いてたこれってそういうことかみたいな
風
になりそうな気はします、
うんうんうん、そのプログラムだったらこういう設計がいいとか、
うん、
あのアンチパターンみたいなのが共有されてて、はいはいはい、でそのアンチパターンも、まあ、実際その、うん、こう座学で学んで、
うん、
何となくふむふむとは思うけど自分で引っかかってみないと、はい、まあ、実感はないみたいなところは同じくあるとは思うんですけど、
うん、あります
ね、まあ、先にアンチパターンがあって引っかかったら、うん、ああこれだったのかっていう答え合わせにはまだなるというか、
はいはい、
なんでもうちょっとこう先に知れればいいのになっていう感覚はありますね、う
ん、確かなんかできるだけその情報を抽象化した状態でキープしておけば、はい、まあなんか使えそうな気はするかな、うん、その個々の事例の失敗事例を聞いてもなんか全然ピンとこないとは思うんですけど、うん、なんかある程度抽象化されてればなんか応用が効きそうだなっていう感じになるから、まあとかあと過去の自分の経験と照らし合わせてこれはそうだよねっていう風になるから、うん、こう自分の身にもなりやすいような気はしますね、
うん
うん、
そのまあ特にそのゲームデザインの方だと、
うんうん、
そういう抽象化とか、うん、テキストに残すっていうのをしないから、
うん、
まあこういうポッドキャストとか、
うん、
あとゲームデザインバイブルとかああいう教科書的なのがあると重宝されやすいのかなっていうふうに思いますね。
まあなんか自分の最近思うのはやっぱり自分の中で一度体系化したいなと、体系化する必要性があるなっていうの
を
感じてますね、うんうん
はい、
ゲーム作りはこうすればうまくいくとかこうすれば面白くなるっていうのを自分の中で咀嚼して、うん、まあ、そうすると理解が深まるので、けどそれを 何でしょう、それを共有しても、まあ、多少は役に立つけど、結局その人、それを見た人も自分の中でやっぱり咀嚼して自分の文章で体系を作り直さないと自分の身にならない気がするので、
そうですね、その、うん、ちょっと別の角度からの感想になるんですけど、
うんうん、
あの現代一個は答えを知りたがるっていう話があると思うんですけど、そういう意味でその僕は相対的に現代一個だと思うんですけど、
うん、
まあそういう仕様とかの答えを最初から知りたがっているのかもしれないっていうふうにまあちょっと思いました。
はいはい
はい、
なるほど、
まあ、検索すれば出てくるっていう感覚が強いので、自分でやってみて試行錯誤して自分の中でたまるっていうのはもちろんあるんですけど、
は
いはい、なんか検索して出てこねえかなみたいな気持ちになりがちだし、多分今後の世代はもっとっていう、もっとそういう感覚があるっていう可能性はありますね。
なるほど、
はい、ちょっとだいぶ話はずれましたが、
いやけどこれが正解だよって言われても僕信じれないな、信じれない気がするな。
あなんとなく、まあそれは多分同じ感覚というか、
うん、
なんか一旦こう検索しに行くムーブが最初に入るだけで、検索したものが間違ってねって思う感覚は、
うん、
それはそれである気がしますね。現代っ子も、
うん、
嘘情報がいっぱいあるので、
うん、で、うん、まあ嘘、うん、そうなんだよな。だから自分で一回やなんかいろいろその正解と失敗を見ないと、やっぱりこれが正解だったかっていう腑に落ちないから、うん、なんか答えだけもらってもなんか、うん、自分の中で消化しきれないっていうのはある気がしますね。その正解を使いこなせないかな、
うん
うんうん、まあ、そういう意味でやっぱりノウハウの共有は難しくて、やっぱみんないろいろチャレンジして失敗してを繰り返さないことには共有されないのかもなという気がしなくもないですね。
うん、
うんうん、
じゃあもう結局自分で作ってとか自分の中で解釈してよ、まあ、やっぱり頑張りましょうっていうところに落ち着くという感じですね、うんうんうん、
時間かかっちゃうけど、うん、はい、そんな気がしました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあもう一つ、もう一個の話題いきますか。はい、ちょっと前にネットで話題になってたやつでちょっと炎上してたのかな、これはサイバーコネクト2の社長さんが、なんだろう、入社する学生さんに対して、なんか PS5 を買ってない人が多くて、こんなんでいいのかっていう風な感じで怒ってたっていう、うんうん、まあざっくりとした説明で申し訳ないんですが、そういう話があって、なんで、まあそこの記事とかで、まあちょっと驚いたのは、日本の Steam の普及率が結構上がってるっていう話と、
うんうん
うん、まあ、あとまあ PS5 そもそも買うべきか否かみたいな話がまあちょっと気になったんですけど、ちなみにアトミーさんは PS5 は持ってますか？
はい、持ってます。
お、じゃあサイバーコネクト2に入れますね。
就活をしていた頃は持っていなかったので入れない、うん、
なるほど、まあ、今年就活してたら入れた、
はい、入れたです、はい、でもそれこそその、うん、あでもどうでしょうね、その僕は長崎出身で、
うん、
サイバーコネクト2って福岡だったような、ちょっとすみませんうろ覚えなんですけど、一瞬考えた気がするんですけど、
うん、
まあ、うん、その頃だったとだら落ちてたということになりますね。
なるほど、
はい、
そうか、はい、ちなみに僕はですね、恥ずかしながら持ってないんですよ、はい、PS5 いや一時期はすごい買おうと頑張ってたんですけど、はい、
うん、
いつまで経っても買えない、そのうちに値上げが入り、う
ん、
気持ちが折れてしまったという感じですね、
はいはい、円安が来てしまい、
そうなんですよね。でも Steam で大体はできるからいっかっていう、
いや、
も
あるし、そうなんですよね、はい、
そもそも Steam で買ったゲームさ消費しきれていないという現象がありましてという感じなんですが、
はい、
いや、そもそもで言うと、そのプランナーとか、まあ、ゲーム開発をやる人はどんだけゲームを遊ぶべきなのかっていうのもありますよね、うん、どう思います
か？そうですね、
うん、
僕はなんか、
うん、
その作るのとやるのは違うなって 2,3 年前に 思ってた時、思ってたというか、うん、2、3年前とか数年前に和健さんとゲームを作らせていただいた時より、
うん、
今の方がどんどんそのなんかちゃんと自分でプレイしなきゃなっていう気持ちは強くなってきてますね。
なるほど。いやまあ自分もね、自分もそんなにやれてないけど、まあやらなきゃダメだなとはやっぱり思っていて、っていうのはやっぱりコミュニケーションするのにやっぱりね、知ってるのと知ってないのとだと結構ね、
うん、
差が出てしまうので、まあと思う反面、なんか、はい、そのゲームを買ってないとかゲームやってないってことはきっとその人は他のことをやその分やってるってことだと思うので、
はい、
そうするとその自分の知らないことを結構知っている、その人はゲーム以外に時間を使ってるんで、例えばその人はすごい水泳を頑張ってるとか、
うんうん、
その人はペットと戯れる時間にめっちゃ使ってるとかいう人がいたとして、例えば、はい、そのあるチームでそのペットを可愛がるゲームを作るってなったら、そのやっぱりペットに時間を使ってる人がいないと困るわけだし、
はい、うん、
なんかチーム内に多様性があることも結構重要なんではないかと思うので、うんうん、まあ、一概にそのチーム内全員が全員ゲームをめっちゃやってるっていう状況がいいかどうか難しいところじゃないかなという気はしましたね。
なるほど。なんか今の聞いて一番最初に思ったのは、
うんうん、
なんか任天堂的発想だなと思っていて、
ああなるほど、
うん、というのはそのなんならなんかわからないですっていうか都市伝説的なあれですけど、任天堂 の、
うん、
それこそ就活とかすると、
うん、
なんかむしろそのゲーム以外に何を趣味にしてますかみたいな聞かれるみたいな話があったりとか、でそういうその、まあ、ゲームだけをやってるんじゃなくて、そのゲーム以外の面白さとか価値観みたいなのを、
うん、
ゲームにうまく持ってこれるような人を求めてるんじゃないかみたいな話があったりなかったりすると思うんですけど、
うんうんうん、
それってまあやっぱり任天堂レベルの話かなっていうと思うとがちょっとあって、
はいはい、
まあ、そういうそのリングフィットとかなんでしょうね、うん、その学習系のゲームとか、うん、なんかそういう動物、任天堂クソみたいなやつとか、
うん、
ああいうのを作る会社だから、まあ、その分他のことをやっている時間があって、その他のことをゲームに活かせるならいいんじゃないかっていう発想になると思うんですけど、
うんうん、
まあもうちょっとこう手堅いゲームというか、
うん、
まあ、どっかで見たゲームとか、うん、まあ、システムはどっかで見たゲームで、うん、例えば、うん、強い IP を使って手堅くやっている会社とかの採用を考えると、
うん
うん、まあなんかゲームをずっと手堅くやっている人が集まればそれでいいような感じもするなっていうので、
まあ
確かにね、うん、まあ、そのレベルの高さとか想定する高さというか、うん、そこもちょっとあるなって思いましたね。
まあ、レベルの高い低いとかではなくて、まあ、どういうのが得意か、はい、どうかっていうか、
うん、
まあなんかどういう、まあ、なんだろう、その会社のカラーによるのかなという
気がしますね。そうですね、
うん
うん、
だからもちろん会社によってはやっぱりそういうゲームめっちゃやってる人じゃないと困るっていう会社もあれば、まあいろんなそのいろんな体験をしている、ゲームどうこうじゃなくていろんな体験をしている人の方がありがたいっていう会社もあると思うんで、まあ個人的にはなんか PS5 持ってないからといってゲーム業界に就職するのは諦めなくてもいいんじゃないかという気はしますね。はい、
うん、
うん、
なんか、
うん、
そのあえてこの元々のちょっと炎上気味だったツイートを擁護するような立場に無理やり立つとすれば、
うんうんうん、
まあそのそういうこと採用活動をしててめっちゃやる気ありますとか、うん、ゲーム作りたいですみたいなテンションだけど全然ゲームやってへんやんけみたいな募集が死ぬほど来るんだろうなっていう、でそれにへきへきしてるのかなみたいなのを受けてちょっと強めのことを言ってるんじゃないかなっていう気がしていて、まあちょっとそれをあまりにイメージすぎてレベル高い低いみたいな話をちょっと持ち出しちゃったなっていう反省を今してますね。
はい、確かにそういうのはあるかもしれませんね。はい、まあそんなところですかね、今日話したかったのは。なんか他ありますか？
そうですね、
うん、
FF16 の感想を言おうかなと思ったんですけど、はい、和健さんがやってなかったっていう。
そうごめんなさい。
いえいえいえ、
いや、もうそろそろ時間ができそうなんで、
はい、
ちょっといろいろ もう今年はインプット期間にしたいなと思って
るんで。ああ、なるほど。
あの子育てをしながら
、はい、はい。
うん。今作ってるゲームをねリリースできたらインプットをしつつポッドキャストの発信も増やしつつできたらいいなと思ってますね。
はい。
あ、そうだ、あとちょっと宣伝なんですけど、7月の21日の金曜日だったかな、はい、高知県で僕ちょっとトークをする機会をもらったので、はい、もしご興味ある方は来てください。高知まで来る人はいないと思うけど
それはオンライン配信はないんですか？
オンライン配信はないですね。
なるほど、はい、で高知まで行くしかないと、
まあ、いや高知まで来てもらったらちょっと逆に恐縮して困るから、まあ、高知に住んでる人いたら来てくださいぐらいな感じでお願いします、はい、うん、はい、いやこういうなんだろう、喋る機会もらえるってのは非常になんか今思うとありがたくて、これの発表のためにその自分の知見をまとめようっていう機会になって、そうすると自分の中で面白いゲームを作るためにはどうすればいいかっていうのをこう体系立てて考えるようになるので、すごいいい機会をもらったなと思ってますね。うん、
そうですね、なんか、うん、桜井さんの YouTube チャンネルで最近なんかインプットもアウトプットも太く出すみたいな動画があったような気がするんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、アウトプットもよっぽど意識しないとこうずっと定期的に出すって難しいと思うので、
うんうんうん、
まあ、そういう招待されるとか、うん、一日どっかで報告する場所があるとか、
うんうん、
まあ、そういうそのちょっと強制的なアウトプットの場所があると非常にいいなっていうふうに思いますね。
確かにこのポッドキャストも、
ポッドキャストもありがたいです、ね、
はい、このポッドキャストもちゃんと定期的にやらないといけないかもしれないそれでいうと強制的に、
はい、そうですね、うん、じゃあちょっと毎週まだですかっていう人にまあそもそもブックリストなんですけど
毎週かせめて隔週では
い、
うん、
はい、
はい、そんなとこかな、
はい、
はい、じゃあ今日はこんなところでありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい。